安楽浄土に至る人、五濁悪世に帰りては釈迦牟尼仏のごとくにて利益諸情は極もなしと。何万だ何万だ何万だ何万だ。はい、皆さんこんにちは。ようこそようこそお参りいただきました。昨日はこちらの禅禅坊守様のお葬儀が営まれたということを今日ここへ寄せていただいて初めて知った次第でございます。まあ禅坊守様はですね、まだお元気な頃に私どものお寺の方へもこちら の御門徒でありまして、御門徒でした西橋さんですね、西橋さんとご一緒にお弔問をしていただいた、そういう記憶がございます。非常にありがたいお方で、お念仏を平素から喜んでおられたようですね。そして先ほど禅坊守様からその御臨終の様子を少しお聞かせに預かりました。まあ、理想的ないわゆる、老衰というんでしょうかね、そういう形で、お嬢で、行かれたというようなことでございました。寿命いっぱい我々は生かさせていただくというのが、これが大事なことなんですが、自然な形でね、できるだけ自然な形で、やらせてもらうということですね。で、我々にとりまして、親しい人ですね、特に近しいお方との別れっていうものは人間の情としては非常に寂しいもんがあるし、悲しいもんもございますし、辛いもんもございますがね、それは一旦のことでございます。一旦と申すのはね、必ず再び出会うべき世界があるよというふうにちゃんと信頼書には私たちに教えてくださっている、それがお浄土という世界ですね。実は我々のこの浄土真宗という教えはね、帰るべき世界がはっきり知らされた、そういう確かな仏道をお互いお念仏とともに歩まさせていただいているというところに大きな特色があります。もっと申しますならば、お念仏がなければ本当の意味で私たちは生きることも、そして死に切ることもできませんよというほど大切な、そういう働きが南無阿弥陀仏というこの本願の念仏というものの働きでございますわ。それにこなしてお弔問を通しながら我々は出会わさせていただいているということ、これをね、まず根性の喜びに皆さんしていただいたら何よりかと思います。なかなかお念仏に出会える機会なんてないんですよ。当たり前のようにこれを我々思っておりますけどね、なかなかその念仏のご縁っていうのは巡ってまいりません。そしてまたこの私がですよ、この茶葉世界に再び、このような形で、出てこようと思ったら、宇宙をひっくり返さんことにはね、この命再びここへ、出てくることできないんですよ。それほどね、貴重な場としてこの茶葉世界というものがあるんです。そこで、50年100年という、短い時間ですけれども、我々はこのご縁を頂戴しながら、お念仏のご縁を頂戴しながら、そしてお浄土へやっていただく。そして実はね、お浄土へ行くということが最終目的じゃありません。いいですか。何のために浄土へやっていただき、そして仏様と同じとこを頂戴するのかといったら、再びこのマエルシャバへ戻ってきて、そしてまず無縁の人々、ご縁の深い人々ですね、これを結ぶ働きをさせていただくということですわ。我々は自分が見てる世界だけが現実の世界で、本場の実存する世界だと思ってますけどな、こんなものはもう夢幻ですよ。またその話もまたお話しますけれどもね、私たちが見てる世界というのは本当のこの電光鳥路のごとしって言って、ピャカーッとこう稲妻が走った、長さで言うたらそれほどのこっちゃろなっていうのもんですわな。でところが浄土という世界はね、永遠の命を賜る世界だとこう言われてるんですね。永遠の命、 その仏様の世界にこの善法漏れ様は、行かれたわけですよ。だからもう今今日もこの現にお浄土から皆さん方お一人お一人の姿をじーっとご覧になってまして、こっちからは目には見えんけれども向こうからじーっと見えてるんですよ、一部始終をお見通しね。だから皆さん昨日お葬儀の時にあるいはお通夜の時に、まあ、今生最後のねお別れを申されたかも分かりません。それぞれこの方に対する思いというのはお持ちでしょうかね。今生でいろんなご縁を頂戴してありがとうございましたって言うてね、お礼を申し上げて、そしてお念仏もここに移っていくでしょうな。でその我々の教え浄土真宗といいますがね、この浄土真宗という教えはね今までの仏教にはない全く新しい救いのあり方というものを親鸞聖人が私たちに明らかにしてくださったんです。よろしくお願いします。それまではね仏教というのはね、そうですね、いいことしなさいや悪いことしたらあきませんでっていうこういう教えです。はい、悪修善って言ってね、悪をやめて善を修していく。確かにね、ああそれは素晴らしいことですな、ありがたいことですなっていうのは分かるけれどもね、しかし、それが私が果たしてこの現実生活の中でねそういうことを実践していけるかどうかということになるとちょっと難しいですね。それはええことは やりたいというのは山々ですけども、なかなかそうはできません。もう一昔前に植木仁さんという人がねクレイジーキャッツで、名を馳せた人ですが、あの人が分かっちゃいるけどやめられないって言って歌ってましたな。あの世界ね、いや我々っていうのはボンブっていうのは大体そうですよ。だからたまにはねええこともしらんねんで、自画自賛できるようなええことも年に何回かしますわ。だけどやった尻からすぐ書き消してしまう。禅宗大師はそのことをねこういう例えでおっしゃってますね。たとえ昇進を起こすといえども水に描けるがごとし、清い心ですね、清らかな心を我々はね、起こさせていただくことができるけれども、しかしそれは一瞬であって、もうそういう尊い心が起こってきた瞬間から水に絵や字を書いたらすぐに消えてしまうように、すぐ書き消してしまっておる。それがボンボの実態ですわ。だからね、理屈の上では分かっておってもそれが実践できないというところに、我々の命の悲しさっていうか、どういうかね、話す恥ずかしさっていうか、至らなさっていうか、片付けなさっていうか、そんなものが感じますね。昔中国の詩人で博楽天というお方がおられました。まあ三大詩人の一人ですけどね、李白であるとか徒歩であるとか、そういった詩人と並んで中国の三大詩人と言われている。この博楽天、八教位とも言いますが、この人は非常に三人の詩人の中でも仏教に造詣の深いそういう人であったようですね。である時に仏さんの教えっていうのは一体どういうことが説かれているのかということで、自問自答なさっておったんですね、心の中で。で道を歩いておりましたら、ふいっとこう木の上を見ると一人のお坊様が座禅を組んでられそれでよう見たらですな、お坊さんというのは大概頭反ってられるからツルツルのはずですけども、そのお坊様は鳥の巣のように毛がですね、もう伸び放題だったって。なぜかって言ったら、長い時間真実っていうものをね、そのお坊さんご自身の中で、確認をなさっておったんでしょうね、実感なさっておったんでしょうね。ここで鳥の巣を見るのを忘れてしまって毛が伸びておったしね。でそのお坊様に対して博楽天が、木の下から声かけたって。いかなるやこれ仏教、仏さんの教えてはどんな教えでございますかって聞いたら、そしたら上からおばさんがいっとこう気づいて、あそらな、ええこと悪いことしたらいかんで、ええことすんねんで、で自分の心は常に清らかに保つんや、それがあらゆる仏様が説いてられる教えやって言ってこう言ったんですよ。そしたら羽倉君に、あ何やそんなことですか、そんなこっちゃったら3つの子供でも知ってまんがなってこう言った。そしたらおばさんがねすぐに、確かにな、三つの子供でも知ってる。八十の大きな家でもそれを実践することが難しい。その言葉でヘッと羽倉天が終わりに帰りましてね、 そして仏道の厳しさっていうか、これを知らされたと言いますか。それから彼はその仏様のお心をこの身に対しながら仏道を歩んでいこうとしたんですよ。だから尊いこととは分かっておっても、それができない現実の私の姿、これを問題にしたのが浄土教なんです。法然上人だってそうですよ。13歳の時にね、比叡山に登っていかれますよ。そしてね、比叡山というところは、いっぺん山へ入りましたら12年間は一歩も外へ出ることできませんの。そういう老山制度っていうのがありましてね。だから法然上人が、あとそうですね、比叡山を出られたのは25歳の時ですよ。24歳かな、24歳ね。その時に初めて比叡山に出られてたんですけどね、比叡山から出られたんですけども、それまではもう缶詰ですね。でそんな中でひたすら仏様の救いのあり方というものをご自身が確認をしていこうとなかったんですね。ということはね、法然上人というのは後に智慧第一の法然坊とこういうふうに言われるぐらいすごいお方だったんです。それはね、今までにないような仏道を明らかにしてくださったお方ですからね。だからお正信家の中で、皆さんお正信家あげなさいからやろ、本師元空は仏教に明らかし、本師元空明仏教で呼んでいくでしょ。あの短い言葉の中に今までにない仏道というものを樹立してくださった、打ち出してくださった、その法然上人のお徳を親鸞、お弟子の親鸞上人が称えてなさる、その一段ですよ。ということはね、法然様ご自身が、少年時代目の前でお父様が殺されていきなはるんです。7つか8つですね、数える年の。その少年の多感な時期にね、目の前で血みどろになって亡くなっていくお父さんの姿を目の当たりした少年はどういう心境だったでしょうかね。普通だったら、でしかもね、法然上人は武士の子供として、一人息子さんとしてお生まれになった。武士である以上はやられたらやり返すんだ、敵討ちをせねばこれは武士として認められない、自分の意思に関わらずね、旗から揶揄されるんですよ。お前はそれでも武士の子供かってこと。だからね、恨みが恨みを読んでついに果てることがないわけです。だから厳しい世界ですね。あれ伊達に刀刺してるんじゃないんですよな。武士に生まれんでよかったですね。そんな時代ですね。でその中でね、お父さんがね、まさに息を引き取らんとするときに、その少年を悟そうとなかった。お前は武士の子だから、おそらく成長したらこの父の仇を討とうと思うだろう、そして、仇を討とうとして役になるだろうけれどもね、そういうことをするな。もしお前がその仇を取ったとしても、その取られた人のまた身内がお前の命を狙っていく、これはもう果てしない、そんな、愚かなことはもうここで打ち止めにして、そしてその私の命をこの奪った人の心、幸せをお前さん心の底から狙っていけるような、そういう心境、そういう心を開いてくれ、お釈迦様の教えの中にそういうこの愛と憎しみを超えていくような、そういう世界というものが説いてあると私は平生から聞かせていただいたから、どうかそのお釈迦様のお言葉に見合うような、そういう生き方をして、そしてあらゆる人々の心の支えになっていくような、そういう道を開いてくれと、ここまでおっしゃったんでしょうね。ほんでもともと法然上人というのは頭のいい人ですから、やっぱりピンと来たんでしょう。だけど普通に考えたらですね、皆さんどうです、自分のね、一番ね、この親しいというかね、一番この近しい人が前で殺されていった、その殺した人の幸せを願います？テレビやらラジオで新聞で見たらね、大概そんな状況に出会った人たちが時々インタビューを受けてられるわ。あれもあんな時間でもいいのになと思うけどね、やっぱマスコミの人たちが仕事なんでしょうけども、あの時に大概の方が極刑に処してくださいとおっしゃるわ。死刑ですやっかな。人の命を奪った以上は当然その報いを受けるのが当然だっていうね、そういう考え方ですね。それは人間の情としてはそうでしょう、おそらく。それをね、その殺めた、自分の肉親を殺めた人の幸せを殺 心の底から願えるような、そういう心境を開いていけって言ってこうしちゃったんだから、これは至難の業ですな。それでまあ43歳になるまで、だから30年間比叡山でね、13歳の時にお山へ入られて、それから30年間法然様は悩んで悩んで悩み抜かれます。ということは今までの仏道の中にはね、そんな、誰でも彼でも救われていくような、そういう道は解いてないわけです。さっき言ったように、ええことしなさい、悪いことしてはあきませんよでしょ。殺人というのは悪いことですな、そんなことした人間が救われるはずがないわけですからね。ここでまあ30年間その教えっていうものをね、実は、探し求めていかれるということはね、お釈迦様がね、いろんな教えを説いていかれました。まあ、八幡四千の法門と言われるぐらいのたくさんの教えが残っております。まあ、大蔵経であるとか一切経であるとかいう形でね、お釈迦様の言葉として残されております。でそんな中でお釈迦様最後の説法と言われるような言葉をまとめたお経が、涅槃経というお経があります。涅槃というのはニルバーナーってね、涅槃とこう言いましてね、煩悩の火が完全に消えた状況、悟りの状況ですね。それを表していくという世界ですが、その涅槃経というお経、その中にね、一切諸情質仏性という言葉があるんですよ。まあ、一切の衆生、生きとし生きる全てのものですね。人間だけじゃないんですよ、あらゆる命、一切衆生ですから、生きとし生きる全てのものはことごとく仏の性質を有しておる、仏になる可能性を持っておるということです。どんな命であっても仏になることができるというわけですな。これがお釈迦様のお言葉として残されているわけです。そして実はあの仏門に入るときには必ずこの仏様の前で誓いを述べていきます。その誓いの言葉として言われるのが四部誓願って言ってね、あの今お歌にもなってるでしょ、あの衆生無変誓願度で始まってね、あの4つの句がずっとあるんですがね、その最初に今言った衆生無変なれども誓って土仙と願ずと、こう誓うわけですよね。衆生って、この衆生、生きとし生けるもの、無変というのはほとりがないということですから、一切の衆生ということです。あらゆる命ということですね。衆生無変なれども私は誓って、仏様の前で誓いを立てる、誓って土仙と願ずと、土というのは再度と言ってね、衆生無変誓願、こういう言葉を述べるわけですよ。どうっていうのはこれ再度というんですね、救うということですね。再というのは同じ救いでもこれ等しいということですね。救う人が救われるものを自分と同じような等しいという状況に持っていくことを、この救いをこの際と言います。救急車の救じゃないんですね、救いでもね、こっちの方ですね。衆生無変なれども誓って土仙と願ずと、あらゆる命を私は救い取っていきたいと思いますという、そういう願いが立てるんです。ということは救われないものはないはずだというわけです。お釈迦様の言葉としてね、こういう言葉が残されている以上は、こういう今までの仏道というのは、先ほど言ったように悪いことをやめてですね、そして良いことを行いましょう、こういう仏道ですね。その善の究極、良いことの一番究極の姿がこの仏様になります。です。だから仏様の世界を目指す者は一歩一歩良いことを積み重ねていって、そしてやっとの思いで仏様の世界に到達する、それが仏道だって。だから一章や二章の間にそんな仏道が完成するはずがないんだって。 長い長い長い時間かけてね、仏になっていくんだよっていう、そんな仏像ですがね、確かに尊い、教えかもしらんけれども、そこではできる人はそれなりの効果が出てくるかもしれんけれども、できん人はどうなるかって問題やね。できんかったら落ちこぼれていかねえならんでしょうや。そうでしょ。これのできる人は、ええことができる人は仏様のね、お心にかなう生き方をしたということになりましょう。ところが、さっき言ってるようにね、悪いことと分かっていながらついついそっちの方へ行ってしまう。分かっているけどやめられないっていうな。ああ、そうでしょ。我々の一日の生活見てたらどうです。自分で自分のことすら持て余すような生き方しかお互いしきれてませんよか。そうでしょ。ああ、そんな私がね、そんな難しいこと言われたってちょっとできませんわっていうことになるな。そうすると当然仏道からはみ出してしまうわね。はみ出してしまうということは、結局は落ちこぼれていかねえならんということでしょ。ほなら仏さんの教えというのは、落ちこぼれを作るのが目的なのか、落ちこぼれを作るのが仏さんの教えなのかという疑問が出てきますわな。お釈迦様がお説きくださった冠養生経というお経を読んでると、仏心とは大慈悲これなりという言葉があるんですわ。仏様のお心は大いなるお慈悲のお方であると、こう説いてます。慈悲というのはね、相手と一つになって、一枚になって、そして、働く、それが慈悲の心ですよ。慈というのは相手のね、幸せを心の底から念じていくような、そういう心の働きを慈、マイトリーという。悲というのは相手の苦しみや悲しみと共感できる、いや同感ですね、同感していけるような、そういう心の在り方をカルナ、悲の心という。そして当然相手の幸せを念じていこうとする心は、当然相手の苦しみや悲しみと同感できる心になりますから、それで慈と悲を一つにしまして、慈悲と、こう言ってるんですよ。ああ、だから仏様っていうのは常に我々と一枚になって働いていこう方だ。そしたら落ちこぼれでいかねならない私たちにこそ、仏様の働きは常に降り注がれているんじゃないんだろうか。だから従来の仏道では、救いきれんもののために別の救いのあり方が必ず用意されてあるはずだ。こういうふうに、法然上人はめっこをつけていかれるわけです。ほんでご存知のように、比叡山で浄土教と言うたら、その当時は原神僧図というね、あるいは我々は原神歌唱と超えてますが、七高僧の、ね、七高僧の一番このお内陣で言うたら、向かって左目、ね、左目の馬にかけてありますお釈迦様以来親鸞聖人に至るまで、お念仏の教えを伝えてくださった七人の高僧方、その高僧方の六番目ですねに、出てこられる原神歌唱、お正信玄の中で原神高海一大教と挙げてはんな、あの原神歌唱、あのお方が実は比叡山で浄土教の教えっていうものの中核ですね、一番中心だったんですよ。でそのお方が往生要集という書物をお書きくださいました。このことは私こちらの方では去年お話をさせていただいたと思います。その往生要集が実は浄土教の一番の中心を説いた書物であった。ほんで、原神僧図がね、この自分が一番問題意識としてなさる、そういうところを語ろうとなるときに、必ず道釈禅師やら禅道大師という方、この方たちの七高僧ですね、道釈結晶道難所、あるいは禅道独明仏性、お初心に挙げてないかな、お方たちの名前が出てきますねんか。ほんで法然様はね、おそらく原神僧図が一番その中心になさってる教えは、道釈禅師やら禅道大師の教えの中にあるに違いない。そして道釈禅師の教えっていうものをさらに追求されているのが禅道大師だから、おそらく禅道大師のお言葉の中にその道がおそらく説かれているはずだというわけですよ。そして、悪戦苦闘の末ね、泣く泣く教官を開くっていう言葉が後の仏弟子たちが伝えておりますが、嘆き嘆き教蔵に入り、泣く泣く教官を開くとお師匠様の法然様が、平成からおっしゃっておった、やるせない気持ちで教蔵に入っていかれる。 今日もいろんな経典をねこう読みになるんだけれども、なかなか、その言葉に出会えない。このままでは果たして本当の意味で私は救いに預かることができるんだろうか。そんな中で、まあ、嘆き嘆き経蔵に入り、そして泣く泣く涙しながらそのお釈迦様のお言葉と接していかれたんですよ。まあ、命がけですわ。そんな中でね、43歳の時に禅道大師のあのお念仏の唱え方についてのお言葉に出会っていかれたんですよ。ああこれだとまず根っこをつけられるんだけれども、しかし、一遍や二遍読んでもピンとこない。ああ何遍も何遍も何遍も何遍も読み返しているうちに、やっとこのお念仏っていうのは実は私が唱えているお念仏なんだけれども、実は私が主人公になって唱えているお念仏じゃなくって、このお念仏は阿弥陀様が、我が声となって私の上に働いてござる。つまりお念仏の主体は阿弥陀様そのものであったんだという、そういう教えに到達していかれるんです。そうするとね、その阿弥陀様のご本願という、ね、願いを、この禅道大師のお言葉を通して、お聞かせに預かると、お念仏する者を必ず浄土に迎えたとおっしゃってる。つまり、お念仏する者は阿弥陀様のお救いに出会うことができるということは、従来のええことしなさいや悪いことしたらあきませんでという、そういう仏道とはまた別の、ね、お念仏による救いというものを明らかにしてくださってる、そういう仏道がそこで出てくるわけですね。問題はその本願といって如来様の願い、これを受け入れていけるか拒絶するか、2つに1つ。その受け入れていくことを信心と言います。阿弥陀様の如来様の仰せを聞いてそれを素直にいただくことを浄土真宗では信心と言います。その逆にそれを跳ねつけてしまう、ね、受け入れない、疑っていく、これを疑いの心を自力心と言います。信心の場合は如来様の言うことを聞くことですから、私が起こしていくような心の在り方じゃない、私が信心を起こしていくようなそんな信心じゃなくて、如来様から頂戴する信心ですから、それを他力の信心と言います。それに対して如来様の作りを跳ねつけていくという状況を自力と言います。その自力を捨てて、このようには実は自力を捨てて、そして他力に、していけない、これが浄土真宗の。初めて弟子らしいですね。だから親鸞聖人はなんとかその法然上人の思いを徹底させて、お師匠様これが言いたかったんでしょうというギリギリのところまで実は見ていこうとなった。そ それが浄土真宗というこの救いのあり方として我々の上にもたらせているんです。ですからこの浄土真宗という教えは法然上人と親鸞上人の合作であると言っても過言じゃないよと、こういうふうにおっしゃった和尚がおられますわ。私もこうやと思います、うん、まあ、私は教えていただいた柿橋実演先生というのはそうです。あの和尚様は常におっしゃってます。なんでやったら知恵光の力より本師元空現れて、ね、それから、先着本願開きつつ、浄土真宗を開きつつ先着本願述べたもんや。だから浄土真宗を開いてくださったのは法然上人ですよ。こういうふうに親鸞上人自らおっしゃってるんですよ、うん、だから親鸞上人にしてみたらやっぱりあの法然上人がこの浄土真宗という尊い教えを私の上にもたらしてくださったお方であって、こう実感のはずです。しかし後に浄土真宗という親鸞上人を中心としたこの教団として確立していった時に三代目の覚如上人がやはり五戒さんとしては親鸞上人になってもらわなくなるって言われてるな、それで、まあ、親鸞上人が浄土真宗の五戒さんだということで後の方たちは強調していくわけです、まあ、それはそれで結構ですね。しかし親鸞上人の心はやはり法然上人がお出ましになったおかげで万人が平等に救われていく今までにない仏道というものが確立したんだということを、これを徹底していただきます。さあその親鸞上人の一番 の、 この、ね、特徴というか、これをまあちょっと功績で、ナマンダーナマンダーナマンダーナマンダーナマンダー。それじゃあもうしばらく4時1時ぐらいまで。この浄土真宗という教えなんですけれどもね、まあ、常識ではちょっと捉えることができないと思います。ということはね、お念仏しますけれども、お念仏っていうのはね、分かって捉えるんじゃないんですよ。どうでしょう、我々仏さんになったことないんだからね、仏様の世界なんて分かりっこないんですよ。どういうことが言いたいかって言ったらね、我々の持っておる常識ですね、これで仏教というものを、浄土真宗という教えを、これを理解しようとしても難しいということです。だからその時にちょっと常識的な考え方を横に置いておくんですよ。これが一つのコツ、うん、でそういうことをねちょっと示唆してくださるのがね、第二のお釈迦様と言われた龍樹菩薩、七高僧の中でも親鸞上人が第一番目にね龍樹菩薩を称えてられるでしょ。龍樹大寺出頭せんってお書信に出てくるでしょ。いや実はお釈迦さんがね、私が亡き後南インドに龍樹菩薩という方が出現して、そして私の教えを受け継いでくれるだろうと、こういう描画の見聞って予言はなかったんですよ、うん、でそれでその予言通りに龍樹菩薩が現れてきなかったですよね。でこの人はね、いろんな書物をたくさんお書きになってますが、その中でも中論という書物、今でも本屋さん行ったら仏教書のコーナーにはちょっと難しいですけどもね、ちょっと解説した書物もありますわ。でその中読んでますと、ちょっと奇弁に聞こえるかもしれませんけれどもね、面白い表現が出てきますね。例えばね、こんな言い方しなさい、我々はこの世に、誕生したとこう言うけれどもね、生まれるっていうことはもともとそんなことは成り立てへん。まあ、ほなちゃんと私はお母さんの中から誕生してこのように私という存在がここにありますが、まあ、そんなもんありやすい。大体生まれるっていうのはな、4つの生まれ方がある、ね、1つはな、どうやって他から生まれてて、2つは自から生まれて、3番目は自他から生まれて、4番目は自他でないものから生まれてる。これ宿分別ってね、要仏教の論理学で使う論法なんですがね、ちょっと難しいこと言います、ややこしいこと、ね、だからまあまあそれはそれなりにちょっと聞いていただいて、 で、他から生まれるってどんなことですか。他から生まれるって言って、例えば石から人間生まれてくるか、生まれてけへんね。だから他から生まれるっていうようなことはこれは成立せへん。ほな自から生まれるんでか、自分から自分が生まれてくるはずはないだろう。だから自から生まれるということも成立しない。ほな自他から生まれるんでしょうか。大体自から生まれることも成立しないし、他から生まれることも成り立たないんだったら、自他から生まれるということはありえないだろうと、ね。ほんなら非自他から生まれてくるんでしょうか。大体自でもない他でもないというのはあるはずないじゃないか。だから非自他から生まれてくることも成立しない。だからどの面から見ても生まれるということは成り立てへんやろって。なんか自然に聞こえるでしょう。何が言いたいかってことね。生まれということが成立せんかったら死ぬということも成立せんねんでってことです。不生不滅、ね、つまりどういうことかって言ったら、我々が実体的に考えてる生やら死やっていうようなものは、こんなものは、言葉で限定できるようなものと違うってわけです。ところが我々が言ってる世界っていうのはみんな言葉で概念規定してしまいます。例えば私だってそうでしょ。私は私であって、私ではないもんだから私なんだと、こう言いますかな。その時に私と言った最初の私と、私であると言った時の後の私とは微妙に違います。どう違うかって言ったら、後の私は、私は私でないもんであって私なんだという、そういう心理操作をくぐってきた私だから、最初の私とは違うでしょ。ああ、そんな考え方しますもん。そやからね、実体的なものはないっていうことで、仏教は見ていきます。じゃあどうしてそういう存在というものをがあるんですか。それは因縁によって成り立っています。私だってそうです。言うたんですね、いろんな縁が重なって、私の体と心がこういう私というものを形成してるんだよというわけですわ。だから縁が来たら私という存在は崩れてしまう、なくなってしまうというわけですな。それを知っておくように我々はわけですね。だから縁によって我々はいろんなものに変化していく。それを諸行無常と、あらゆるものは移り変わっていくよってね。まあ平家物語なんかでは哀悼に、帯びたような形で、この諸行無常の響きありというのはね、まさにリリシズムっていうんでしょうか、日本人の哀歓に訴えていくような、そういう調べで始まっていきますわ。鎌倉時代に書かれた、例えば鴨の長明の北条記でもそうだし、それから吉田健康の鶴瓶六さんにしたってそうですね。大概哀歓に満ちた、そんな言葉がずっと展開していく、でもそれで終わってますね。それは仏教はそうやね。それを超えていくんですよ。それが仏道の すごいところですけどね。だからあらゆるものが移り変わっていくよということですから、処方は無我であるってことですね。これも学者の間では難しいこと言うんですね。処方は我でない、いや違う違う、我がないっていうことです。こんなことはまあ専門分野にちょっと任しますけども、とにかく実体的な存在はないということ。だから私というこの凡夫、煩悩こそこの凡夫とこう言われているような、煩悩に左右されるような命の在り方をしているこの私だって、仏様のご縁を頂戴した時には、仏縁を賜った時には仏になる可能性を秘めておるということです。だから一切諸行思想無所ね、よろしい。そういう考え方だから、我々の常識では捉えることができないということをちょっと念頭に置いてください。だから知識人、いわゆるインテリという人たちが仏教の教えが分からへんねえ、どうなってるか忘れたけど、大概インテリという人、例えばね、ちょっと時代古いけどね、国木田独歩っていう人が、これ明治時代、武蔵野という小説を書いた人ですね。なかなかの当時のインテリなんですよ。でこの人がね、最後臨終が迫ってきてね、そしてなんとかね、そのやっぱり不安に襲われるんですね、何もインテリでも。自分の死に対する怯えっていうかな、これはやっぱり人間である以上は抜け切ることできないと思いますわ。それは若いうちはね、なお人間死んだら終わりやって言って嘘吹いてますけどな、まあ、不意の事故にでもよらん限り、大概寿命をずっと重ねていって、 死が近づいてくると、ああ死んだらどうなるんやろうかというのは、そういう不安が出てきますわ。大体今言った龍樹菩薩がはっきりおっしゃるでしょ、私たちのことね、凡夫とは異不信のさらぬもの、異不信というのは恐れおののく心から離れることもできない、そういう命のあり方をしているのが私だ、人間だっていうね。だから、いくら知識欲があって、そして知識でいろんな理屈で命の分析をしたところで命の本質に触れることはできないっていうことです、例えばあのノーベル賞なんかいただかれる素晴らしい学者さんたちがちゃんとね、日本にこの頃よう出てきますけれども、そういう分析にかけてはまあ超一流のものがあるでしょうけども、しかし命の本質には触れることはできませんで、生きてるとはどういうことですかって聞いてみながら答えはないと思うわ。かろうじて言うのはまだ死んでへんもんです、ねえ、ほんなら死ぬとはどういうことですか、もう生きてるもんです、それぐらいしか答えられへんでしょ。でも生が何であるか死が何であるかお互い全然分かりませんわな。分からんことを持って分からんことの定義して何が出てきます、つまり常識の限界ですわ。この命の問題というか生死の問題というのはそういう常識を超えたそういう世界から営まれてるんだということを、まあ、いろんな出来事を通しながら皆さん方もぼやっとですけれども感じていきなはるんちゃいます。私もそうですわ。私も大病を頂戴してこの6年の間に2回がんの手術しました。で、まあ、2回目の時はちょっともう一遍体験してますからちょっと心の余裕はね出てくるけれども、最初の頃なんてやっぱりこんな病気に初めて出会いましたから、ちょっと不安や心配でいっぱいでしたわね。したけどもうしゃあないわな、なった以上は腹くくらんと、これでもう全てこの道のプロにお医者さんに全て委ねてそれでまあ手術に臨んでおかげさんでこなして、まあ、あの命をまたいただいたようなもんですけどもね、その時だって私の命ってこう言うけれども本当にこれ私の命なんやろうかなというそう思う瞬間が何回かありました。ほらね、皆さん方だってそうやと思うわ。自分の意思で心臓なんか動いてませんもん。そうでしょ、自分の意思で呼吸なさってますそんなこと思ったらね、私の意思を超えたもっともっと深いところから命の営みがなされてるんじゃなかろうかなということが漠然となんか分かってくれば一番な、そういう命の本当のあるべきやり方というか本当の命の根源というかその世界というものを説くのが仏教なんです。仏さんの教えなんです。まあ、仏さんの言葉から言ったらもう死ぬことに用事のないような世界、これが仏の世界だよ、永遠の命と言ってもええでしょうかな、そういう世界、これを教えてくださるんですよ。ああ、これは素晴らしいね。そこへ我々もやっていただく、一切諸行思想仏性とこう誓われてるからには、私たちも今は煩悩に仏の性質はこの隠されておるけれども、やがて教えを聞くことによってお経も重ねていくことによって、仏様のお言葉を聞こうとする耳が開かれていくんです。一遍や二遍聞いたところでまあ宇宙語聞いてるようなもんでしたろうな、分からへんわ。だけど何でも何でも聞いてはったら、ああなるほどといううなずける瞬間が出てきますわ。これは、ね、聞かん人には分からん世界ですね。だからお聴聞というのはいつ聞いても初事と思いなさいやとおっしゃる。で、他人事じゃない、この私に対して如来様が自覚でのセット、私一人もと言ったら私一人に限定してこの教えを説いてくださってるんだと、そこまで、お聴聞のね心得として持っておくことですよね。まあこの私一人を救わんがために如来様は本当に命がけなんです。だから無量寿如来というでしょ、計り知ることのできない命の徳を持った仏様。ほなその計り知ることのできない命の徳って一体何のためにそんな無量の命をお持ちなんですか。それは一切修行と言われる、あるいは十方修行と言われる命を救っていこうとした時には簡単に死んでられるな。あらゆる命の上に働き続けていこうとなさった仏様は 無料の命を持たなければならなかったんだ。だからその無料の命の徳というのは私たちを救わんがための無料の命の徳であったということです。そういう仏様の働き、そういう仏様のことを阿弥陀仏と申し上げます。その阿弥陀様というのはあらゆる命を平等に救うていこうと働いてくださっているけれどもその中でも特にやはり、出来の悪いものに対して、焦点が当てられてやるという世界が開かれているんですね。ちょっとあちゃいこちゃいってしましたけども、いや国木田トップの話からこんなとこ行ったんですけどな、国木田トップという人はね、最後やっぱり相当病がひどくなってきて苦しかったようですわ。そしたらね、その牧師さんがさすら祈りなさい、神を祈っていきなさいと声をかけ、祈りなさいって言うけどもね、こんなしんどい状況の中でね、そんなしょっちゅう祈り続けることはできません。どこかにね、祈らずとも救うてくださる神や仏はないもんかってこう言うたって言うんですよ。そらそやわな、もう出る息吸う息苦しゅうてってな、そんな状況に追い詰められたらね、こんなことはできませんで、ね、その時にねご縁があって、近くに上官っていうね、これは浄土真宗の大谷花子さんですけどね、ありがたいお方がおられて、東京大学の当時、教授もなさっていた。でご縁があって、その先生に出会って、そして、ドップはお念仏の救いを聞いたんですよ。ああ、そこにね、祈らずとも救うてくださる仏様に彼は最後の瞬間出会ってるんです。やっぱりね、このお念仏の教えというのは救われない者がいないというような形で仕上がってくださってるというところが特徴です。どんな命であってもね、この救いから漏れていくものはないっていう、その辺のところをね、味わおうと思ったら、仏説観無量寿経というお経が、このお釈迦さんが説かれた三部経の中の一つですが、終わりの方を見てみるとね、人間というのをここの品9種類に分類してますわ。一番飛び切り的のええことをしてきた人から、もうええことどころか悪いことしか しきれてこなかった連中に至るまで、9種類に分類してます。その中で一般的な悪いのゲゲモンっていうのあるんだよな。どんな人やって言ったら、十悪五逆五所不全って書いてます。十悪っていうのは等の悪語、具体的には体で作っていく悪が3つ、口が4つ、心の作っていくのが3つ、だから都合十悪になるんでしょう。この時でもね、口で作る悪が一番多いんです。ということは、言葉というのは大事に使えということだよな。我々何気なしにかけた言葉が相手の胸にぐさっと突き刺さるというケースだってよくあります。こっちはそういう悪気ないんですね、悪意はないんだけれども、たまたま何気なしに言った言葉が相手の心にぐさっと突き刺さるというね。もっと言うならね、言葉で人を殺すこともできる、何も狂気だけじゃない、ね、だから口の働きっていうのは大事にせなな。もちろんその悪を作っていくこの私たちの口だけれども、でもその口が唯一良いことができる口に変化させられる瞬間がある。それが南無阿弥陀仏と申すは褒めたて祭るになるなり、私なちのおっしゃってるけどね、お念仏もそうです。人をそしる口がね、仏様を称える口に変えられておるという世界、すごいことなんですもんね。皆さん、お念仏ぐらいでと思いなんだ、お念仏がこぼれ出てくださってるということは、その人の上にすごいことが起こってるんです。その瞬間に如来の働きをね、実感できるような、そういう心の広がりというのがね、お経も重ねていきなさると当然出てきますよ。何べんも言うけど、これは祈願人には分からない世界だ。だから浄土真宗は仏法を聴聞するということに極まっていくんです。仏法は聴聞に極まっていて、弁護書にもおっしゃってるけれどね、まさにそうですよ。聞くっていうことはね、聞き流すんじゃなしに、聞いたらそのお言葉を素直に受け入れていくんです。 そこが大事なところだ。その受け入れる状況を、これを信じるところね。それを跳ねつける状況を疑い、なん言わはるけどな、私みたいな、なこんな愚かなもの、お粗末なものを救われるはずがない、そういうことをよくおっしゃる方が時々おられますけどね。まあ世間一般から見て聞いとったら、ああこの人偉い殊勝な人やなとこう思いがちだけれども、よう考えてみたら私の持ってる煩悩の働きの方が如来様の私を救うてくださる力よりも強いから、だから私は救われへんねんということになりましたろ、うん、それは疑ってるからです。如来様はすごい疑ってるからね。これを自力心、だから自力を、自力というものはこんなものはね、何の役にも立たんから、これは捨てなさいと信じてみましょう。そしてひたすら如来様の言うことを聞きなさい。それは他力に聞くということ、仰せを仰せの本にいただいて、そうすることによってお救いに預かるか、あるいは再びまた前の境地を経巡っていかなければならないか、二つに一つやる、どちらか、ああそれを真偽欠陥というね、こういう、まあ、明らかな仏道でも厳しいですよ。これ信念、あの法然上人の教えというのはね、大概二分類法です。イエスかノーや、はっきりした、ああでも簡単なようだけれども厳しいですよこれ。ほんで後に親鸞聖人がその白黒で決着するということももちろんだけれども、ちょっとその間にグレーゾーンを作ろうかというわけだな。灰色、白と黒の間灰色でしたろ、グレーゾーンを作ってね、でこの中間、この中間におる人、これをなんとか本当のこの真の世界に導いていこうとして、仏様というのはいろんな手立てを、私たちにこの施してくださってるよ、そういう世界をね開いていきはりまして、それがまあ難しい、 あれですけども、ご本殿の中の化身度問類というかね、真実の働きを述べていかれた後に、ちょっとその真実にいきなり入ることのできない人たちのために、方便といって、その人に応じたそういう教えの説き方がなされてあるということを紹介してくださってますね。でやがて何のためにそんな教えが説かれてるかって言ったら、最終的には
真実の世界に引き入れて、そして、救い取っていこうと、
仏様の大いなるお慈悲がそういう働きとなって、現れてやるということです。ですから人生っていうのはね、何一つとして無駄なことないでっていう世界。たとえ悲しい出来事に出会い、あるいは憎たらしい人と出会い、あるいは嫌な事件に出会う、しかし世間から見たら、なんで私だけこんな目に遭わないかんねんって言って愚痴の材料で終わらせていくような、そんな出来事であっても、お帳も重ねていくと、おのずからそのマイナスでしか受け取るようのない一つ一つの出来事がね、意味のある出来事に変わってきますね、プラスに変わってきますね。そこが大事なところですわ、だから何一つとして、ね、無駄なものはないということです、そういう形でね、人生をね歩んでいかれると豊かな人生になってくると思います。もっと言うたら、茶葉世界というのは何だとあって普通やでという世界、むしろ順風満帆に生かさせていただいていることの方が不思議です、その究極が最後迎えていく死でしょ。死ぬのん嫌や、死ぬのん嫌やって言うけれども、やっぱり死ぬ縁が来た時は、受け入れていかにはなりませんやんか、でもその死の、死というものに対して大きな意味、これを教えてくださる、これが浄土真宗とか、まあ大概の宗教っていうのは生きてることをばっかりスポット当てております。特に新興宗教、あの人たちはみんなそうですね、ほんで減税利益っていうかね、その植物的なあの結果ばっかりを追い求める。でも我々がね、あの手にするような幸せっていうのは一瞬ですよ。すぐ国変わるわ、五感を満足させるようなそんな喜びっていうのは全部国変わっていきます。例えばどうです、毎日毎日なフランス料理ばっかり食べてみないや、 しまいに嫌になりますで、3日も続き続いたらな、やっぱお茶漬けの方がええわ、うん、なんぼ美味しいもんでもやがてねえ、んで食べ過ぎたら下痢しまんがなだから、ねえ、その楽から苦に変わっていくような、それが我々の世界、茶葉世界です。ほんで言うてみたら、茶葉世界っていうのはいろんなことが出てくるし、何なたって普通やでって言うて、そこにね腹据えて生きていったらね、少々の出来事が起こってもね、ああこれぐらいで済んだんかいなってね、あれ割とこうどういうかな、過労に受け流していけるような、そういう生き方ができるようですね、うん、まあまあそんな形でね、お念仏の教えっていうのは、あ、どんなことでも生かしきっていけるような、そういう世界を仏様が開いてくださってます。そして阿弥陀様という仏様は、どんな命であろうとも常に一子のごとく、一人子のごとく、自分ね、一人ね、親が一人子をそれこそ慈しんでいくような形で、どの命どの命に対してもまさにそのような、接し方、これをしてくださるんですよ。ええことをするもんをね、早をすくたる、悪いことばかりしてるのはちょっと後回しや、そんな仏さんじゃない。むしろその悪に染まりきってしまった、悪を悪とも知らんような生き方をしている、その命に対してむしろ全力投球をなさるというか、焦点を注いでいかれるというかね、それが阿弥陀様ですわ。あの涅槃行というお経先を引用しましたね。一切修行思想仏性という、こういうね言葉が出てくるってね。でいろんな項目に分かれてますねんけども、親鸞上人が真文類って言ってね、浄土真宗の御信心のあり方、これを説いていく一段があります。でその半分以上ですね、半分以上ね、その当時インドで観無量寿経というお経が説かれますが、その観無量寿経というお経が説かれねばならなかった事件、大社城の悲劇とこう言ってるんですが、その主人公になっていく阿座瀬ね、この皇太子なんですが、何の罪もない父親を牢獄の中に閉じ込めて飢え死にさせて殺す、そしてまた、自分の お腹を痛めて自分をこの世に生み出してくださったお母さんの偉大家という、そういう人をまた殺めようとする、そんな、ことで結局自分が犯した罪の愚かさに、悩まされていくわけですね、そして空手中からですね、どんなお医者さんが見ても治すこともできないような、そういうこの病気、皮膚病ですね、にかからず、ほんで、いとこのギバという人がその症状を見かねて、お前のその病は、体の病と違う心の病や、その心の病を癒してくださるのはお医者さんしかおられないから、そこへ行こうって言って、連れて行くんです。そのくだりずっと書いていくんですが、でやがて自らの罪を罪と認める人間になった時にね、彼に救いがもたらされていくという、そういう一段のくだりがずっと述べられていくんですが、彼なんか見てますと、そうですね、その中で涅槃行の例えを出してますね、どんな例えかというとね、7人の子供を持った、お母さんがおられる。でも母親の愛情というのはどの子供に対しても平等にかかっていくというんですね、そうそうやわ、エコ引きなんてあれしません、ところがその中の一人の子供が大病を患う、病気をしたと、こうなった時には母親の愛情はその病気を患った子供にひたすら降り注がれていく。つまり仏様っていうのはね、まあ言うてみたら、そういう善と悪と、まあ善人悪人というのはそんな固定的な存在はありません。我々だって縁に触れたらたまにええこともするし、まあ悪いことばっかりしますけどな、私の命の翻りのあり方を善人悪人という形でおっしゃってるだけであって、しかしその中でも悪人のような状況になった私の姿の上に如来の慈悲はひたすら注がれている。 これを悪人消費、悪人で善悪平等の救いですよ、どんな命も救い取ってくださるけれども、悪人を中心に救うていこうとなさるのがこの阿弥陀様だという、ちょうど病に対するお医者様の働きがそうだ。今までの仏道はええことして悪いこと やめなはれやつのね、これは良いことをした者にはそれなりのご褒美を授けていく、それが救いということになる。で、悪いことをした者には当然罰則がある、それは刑罰や、そういうまあまあ下世話な言い方や、そんな言い方やな。ところがそんなことでは救われないものが出てくるんで、それで救われないものをどうするかというところで、そして法然上人が明らかにしてくださった善悪平等の救いという形で真理結般という、こういう救いのあり方がある、ね、うん、で、そのいわゆる、うん、命のあり方、善人悪人というその命のあり方の中で、やはりまずお医者様というのはね、お医者様が病にかかり果ててくださっている時にはどうです、病人だからお医者さんは治療を施していただくんでしょう。その人が残した功績によって治療するんじゃないですよね。この人は社会的な地位が高い人やから、いやこの人はな税金要求を納めてるから関係もないわな、病になるがゆえに救わねばならない、順序なんかありませんわ。もっと言えば重病人であればあるほど早う治療を施していかなければならない、優先順位から言うからな。そのように病人にかかり果ててくださるお医者様の、医療行為、これが実は阿弥陀様の救いの働きと、うん、よく似通ってるね、共通するね、うん、で我々はね煩悩というこの大きな病を患っている、うん、我々が迷っているのは何で迷ってるんですかって言ったら、その煩悩が私を迷わしてるんだ、これだけどな。しかし今お釈迦様が浄土の三部経というねこの教えを説いてくださったということは、お釈迦様はちょうどお医者さんのような役割を担っていない、ちょうどお医者様がですな、煩悩という病を癒していく、治療していく、治していく、そういう診断書というか処方箋というかね、これを書いてくださったのが浄土の三部経ですわ。今度は診断書によってどういう薬を服用するか、どういう治療法があるかということが明らかでしょ、うん、ほんで実は、お釈迦さんがね、煩悩という病を癒していく治していく薬がここに念仏という形で仕上がってあるから、どうかこの薬を飲んでおくれよとこう念仏を勧めてくださってる、薬を服用しなさい、うん、ほんならその仰せに従って我々は薬飲むわんな。飲んだらどうですの、薬っていうのはじわーっと効いてくるでしょうや、ね、ちょうど何万ダブ何万ダブとお念仏をさせていただいてるというのは、そのお薬が効き始めた証拠ですわ、効いてる最中ですわ、うん、ほんで完全にこの病が治るのやつですね、あっちゃ行った時だ、お嬢さん行った、なんでやってたら、ね、煩悩がなくなるんですよ、仏さんになるんだからね、そういう形でこの念仏の本願の念仏の救いの働きというものを、うん、が私たちの上に働いてござる世界があるということです、うん、だから救われない者はいないという形でね、なんだなんだそう念仏もさせていただいているということは、我が声となって阿弥陀様が今働いてござる世界、遠い彼方に阿弥陀さん見るんじゃない、今身近な形で私の上にどのように無量の命の仏様が、限定のある私の命の上に働いてござろうかって言ったら、このお念仏の響き以外にないですわ。あまあまあまあまあまあまあまあまあまあお念仏だから、お念仏の声が聞こえてきたら、ああまたここで如来さんが働いてござるかというふうに実感させていただくんですよ。私が唱える念仏だけじゃないですね、こなして担当の方がお参りになって、そしてねお念仏申される、うん、その響きの中に如来様の働きをね、実感させていただけるような、そんな世界があるんですよ。ようこそお互いこの救いに間に合わさせていただいたことでんな、うん、これはやっぱりお聴聞の賜物です。どうぞ皆さん あの時間の許す限りね、このご縁を深めていってくださいませ、お帳も重ねていくことによってより深くこの私の心の中に阿弥陀様の教えが染み込んでいってくださる、それを浄土真宗と申します。はい、まあこれぐらいにさせていただきましょうか。寛容は五分章、松代無知の財形四重の何女足らんと申がらは、心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み参らせて、さらに世の方へ心を振らず、一心一向に仏助けたまえと申さん主上ば、たとえ在業は尋従なりとも、必ず弥陀如来は救いましますべし。これすなわち第十八の念仏往生の誓願の心なり、核のごとく欠場しての上には、寝ても覚めても命のあらん限りは、称名念仏べきものなり、甘かしこう甘かしこう。